それでは時間になりましたので、お座りのままで、礼拝その間の賛美歌を歌いたいと思います。453番です。 ただいまより高胆節第7手術の礼拝を始めます。手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。差し支えない方をお立ちいただきまして、主唱へ539番を歌います。本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
それではご一緒に、主の祈りを祈ります。主の祈りは主法の式次第の横か、あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天に名のごとく地にまさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪に救いたまえ。国と力と栄えとは限りなく
大事なものであるアーメン。購読文を購読いたします。購読文は28詩編119編です。教会その預けの賛美歌の中ほどにございます。それでは購読。己が道を直くして
主の手を歩む者は幸いなり。
主の諸々の証を守り
心を尽くして主を助けに戻る者は幸いなり。
若き人は何によりてかその道を清めん。
御言葉に従いて慎むのを可能なき。
我何時に迎えて罪を犯すまじきために。
何時の言葉を我が心の内に蓄えたり。
何時我が目を開き
何時の己の内なる慎しきことを我に見せます。
我が魂痛めろによりて溶けゆく。
であくは御言葉に従って我に力を与えたまえ。
願わくは偽りの道を我より遠ざけ。
何時の踊りを見て我を巡りたまえ。
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を汝の道にて生かしたまえ。
汝の御言葉は我を溶かししがゆえに、
今もなお我が悩みを一つの下に留め、
苦しみにあいたりしは我に良きことなり、
これによりて我汝の掟を守りなり、
汝の乗り我が楽しみとなざるしならば、
我は不思議に悩むのうちに滅びたからな。
我汝の乗りを追いつく進むこといかばかりぞや、
我ひねもしそれを深く思う。
汝の御言葉は我が足の灯火、
我が足の光なり。御
言葉は打ち開くれば光を放ちて、
愚かなるものを外からし。
汝の奥義は常しえの奥義なり、
汝の奥義は誠なり。
賛美歌345番を歌います。 しばらく黙想の後に牧会祈祷を捧げます。愛と恵みに富みたまを在天の地なる神様、厳しい寒さが続いたこの1週間、あなたによって見守られ無事に過ごすことができましたことを心から感謝いたします。恵みの中にありながら知らずして犯した罪を心から懺悔いたします。そして今朝、敬愛する兄弟姉妹たちと共に高輪教会に集い、あなたの御言葉を聞くことができます幸いを心から感謝申し上げます。あなたの御言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め、聞く私どもの心を開き、これからの日々の糧をお与えください。残念ながら兄弟姉妹の中には病気や高齢のため、あるいは避けられない所要のために、共に礼拝を守ることができない人々のいることを思います。これらの人々と共にあなたがいてくださり、共に礼拝を守ることができる日が一日も早く来ますように力を与えてください。奈良県連動会の働きを覚えます。奈良県によって奥の兄弟姉妹たちと共に今朝共に礼拝を守ることができますことを心から感謝いたします。どうかその働きをあなたが強め、奈良県にあってあなたの宣教の技が少しでも広がっていきますように力を与えてください。世界中で経済の不況が続き、日々の食を失い、その日の食事にも苦労する人々が世界の各地で増えています。日本も例外ではなく、多くの人々が食や住む家を失っています。とりわけ働くために日本に帰ってきた日系ブラジル人の子供たちが学校に行くことができなくなっているという報道には心が痛みます。こうした子供たちが安心して学校で勉学に励むことができるような日が一日も早く来ますように、あなたが力を与えてください。どうか神様、このような状態の中で人々が己を知り、神様の恵みに感謝しながら分かち合いさえあって生きていくことができるような社会が一日も早く来ますように、またそのために私たちが力を尽くすことができますように、私たちを導いてください。世界中で未だに多くの紛争やテロが起こっています。イラクではようやく明るい光が見えてきたようですが、アフガニスタンやパレスチナ、またアフリカの各地で、平和な日本では想像のできないような悲惨な状態が続いています。このような状態に置かれた人々の不安な心をあなたが慰め、生きる喜びを取り戻すことができますように、あなたが力を与えてください。共に喜び、共に感謝する社会が来ますように導いてください。今週もたります教会学校の子どもたちの雪山遊びが教会学校の子どもたちが雪山遊びに出かけます。どうか 子供たちがそのこの一日を楽しく過ごせますように、また怪我のないようにあなたが見守ってくださるように祈ります。神様、私たちが罪の愚かさを知り平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。このたらざる祈り、この場に集いました兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌122番を歌います。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はマタイ5章の17節から20節と7章の12節です。でその後、遠藤先生による立法と予言の真髄という題で、説教をしていただきます。
聖書を朗読します。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だから これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は、天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかし、それを守り、そうするように教える者は、天の国で大いなる者と呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。
人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。今日のところから、三条の説教と呼ばれるところが始まります。有名なところで、多くの人が三条の説教というと、イエス様が三条で語られた素晴らしい説教と思っておられるかと思います。しかし、その言葉のいくつかを見ると、先月紹介したこのマタイによる福音書のたくさんあるハードル、系図が初めにあって、多くの人はその系図でまずつまずく。せっかくそのハードルを越えて読み進んだ人が、三条の説教、有名なところだ。喜んで読む。しかし、例えば、殺すな。人を殺した者は裁きを受ける。と命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。もし初めて礼拝に来て、この聖書の箇所だけを聞いて、携帯電話が鳴って家に戻ってしまったら、その人はこの言葉だけを家に持って帰ってしまうことになります。三条の説教の中には、実は、系図よりももっともっとはるかに高いハードル。その言葉だけを持って帰ってしまうと、もう人生立ち直れないというぐらい、厳しい言葉がたくさん書かれています。なぜイエスがこんな厳しい言葉を語ったんだろうか。せっかく神様にお従いすると私たちが望んでいるのに、なぜハードルがますます読み進めば進むほど高くなっていくんだろうか。今日はそのハードルを超えるとは言いません。しかし、なぜそのハードルがこのような形で作られているのか、私たちがこう読んでいって神様あなたに従いますと思うところをあえてこうつまずかせるようなものがなぜこのように置かれているのか、そのことを理解する一つのヒントを今日はご一緒に見ていきたいと思うのです。まずその一番の取っかかりが17節、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。律法と預言者。律法は当時のユダヤの人たちが最も大事にしていた。モーセ五章をはじめ、人々がその言葉から出てきた口伝えの命令を守っていた。神様の言葉として人々はその律法を学ぶことを一番大事なこととしていました。そして聖書の中で律法と預言者という言葉が並び立って書かれているとき、このときは例えばさっきの預言者たちを通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。その民に対して主の怒りは激しく燃えた。預言者は神の言葉、その律法を受け止め、そしてそれを民に語る役割をしていた。 預言者を通して律法を人々に語る。しかし民はそれを聞こうとしなかった。だから神はそれに対して怒りを感じられた、もしくはその怒りによって裁きをなされる。律法と預言者という言葉が並び立って書かれ、そして人々が神が最も大切なものとして与えたもの、それを神が最も大切な人に託して語ろうとされた。それにもかかわらず人々は律法を聞かず預言者を敬わなかった。イエスはこの説教の冒頭のところで、多くの人たちが自分は律法を廃止するため、預言者をないがしろにする、そのような新しい教えをやめてくれと人々はイエスに訴えた。それに対してイエスは、私は律法と預言者を廃止するのではなくて、完成する、成し遂げるためにやってきた。神が預言者に託して与えられた大切な神の言葉、それを私は完成させる。ですからその先に、すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。たった一つの言葉、一点一画すら私はないがしろにはしないということ。これは、ヘブライ語の、一点を表す、ヨドという言葉があります。小さな、鍵括弧のような文字ですけど、鍵括弧の、縦書きの鍵括弧の始めのところと同じようなもの。それから一画はもう本当に 点というか、コーツと言いますけれども、もう本当に ポッチというか点ですね。で、その私たちの日本語の感覚で言うと、まあ、レとネ、ね、とぬと、目でしょうか。そういうほんの少しの違いで、まあ、言葉が変わっていく。で、これを、ヘブライ語の中で実際に、それを間違うとどういうふうになるかという例えとして、聖なる皆を汚してはならないという、神様の皆を汚してはならないという言葉が、一点もしくは一角が、変わってしまうと、聖なる名を賛美してはいけないという禁止の、命令になってしまう。また、主は一つ、主は唯一であるという言葉も一点が変わると主は他にもいると、足しになってしまう。まあ本当に細かいことですけれども、しかし、その言葉の一点一角が変えられることで、とんでもない違いになる。ですからイエスは自分自身は律法や預言者のその尊重してきた神の御言葉を一点一角すら変えることはない、むしろそれを徹底する、小さな掟を一つでも破る、天の国で最も小さいものと呼ばれる、私はその最も小さいものすら間違えない。神が与えてくださった律法、そして預言者が尊いものとして語ったその言葉を、ただ一つでも私はないがしろにはしない。ではイエスは何をしに来たのか。もう一度17節、私が来たのは何々ではなく何々である、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。この言葉は何度かこの後出てきますけれども、自分がここにやってきた、何をしに来たのか、その目的を語るときに、私が来たのは何々ではなく何々であると。例えば十章のところには、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、地上に平和をもたらすためと思ってはならない、私が来たのは平和ではなく剣をもたらすために来た、眠っていても起きてしまうようなこの言葉、イエス様の言葉を聞いてよしよし分かったとか 何とかイエス様に従いたいと思っていた私たちが平和のために来たと思うなよ。剣をもたらすために来た。かなり厳しい言葉です。愛の主イエスがなぜ剣をもたらすためにやってこられるのか、これだけを読むと全くわからない。しかしイエスは自らの来た目的を語るこの言葉で、剣をもたらす、この言葉の背景にはマタイによる福音書の著者があった。その背景、厳しい迫害の中にあった。ルカによる福音書では同じ言葉で火という言葉が用いられています。終末の神の審判を意味する言葉です。しかしマタイはそれを剣としました。剣は目の前の迫害、実際に迫害によって人々が剣によって追い立てられ、切り殺され、また帰郷を迫られる、その信仰を捨てることをその剣によって迫られた。ですからイエスがもたらしたという意味合いではなくて、イエスを信じるその信仰を守るがゆえに剣がもたらされた。厳しいハードルの高い言葉の数々、そこには実はマタイによる福音書が直面していた激しい迫害、聖書のあちらこちらにその迫害の厳しさがうかがい知れる言葉が刻まれています。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。一つの町で迫害にあった時は他の町へ逃げ、またそこで迫害に遭えば次の町へ逃げていきなさい。しかしその町々を回り終わらないうちに救い主はやってくる。迫害には終わりがやってくる。しかし今はその町から逃れるしか道がないような迫害にあっている。23章には、私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わす。あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して殺害する。殺し、十字架につけ、鞭打ち、追い回して迫害する。まさにマタイがその剣という言葉に込めた迫害の厳しい様子が端々に、まさに聖書の端々に刻みつけられる、その迫害の様子をうかがい知ることができます。そしてその剣は信じるがゆえに与えられている。これが私たちの目の前に置かれたハードル、この迫害を耐え忍ぶため、もしくはこの迫害の中でも信仰を述べ伝えるその強さを売るために、私たちはマタイが用意したハードルにぶつかる、もしくは弾き飛ばされるかもしれない。しかしその厳しい言葉の一つ一つに私たちは少なくとも出会い、少なくともこの当時の人々が味わった厳しさを味わう。そこからしか読めない、そこからしか見えない様々な事柄が私たちの前に展開する。歴史的にこのマタイによる福音書を少し見てみましょう。紀元後だいたい80年からその後に成立したと考えられています。ユダヤの戦争が起こり、70年にエルサレムが破壊されました。当時のマタイの教会はこれを神の審判 自分たちが大事にしてきた礼拝所が破壊されてしまった。これを神の裁き、神の審判というふうに体験した。そしてこのことによって教会は今までと同じ歩みができなくなった。ユダヤ人たちだけで固まり、自分たちがよくわかるその同じ文化、同じ言葉、同族たちだけの中で育んできたその教会が、神殿が崩壊することによって粉々になってしまった。教会がその土台を失った時に成したこと、それはイエスのこの救いの言葉を異邦人にも伝えよう。外からは迫害の厳しさ、そしてマタイが直面したのはこの異邦人たちを教会に受け入れるために、これまではユダヤの伝統が分かった者同士でもう阿吽の呼吸で礼拝を守ってきた。しかし新しい人たちがたくさん入ってくる中で阿吽の呼吸が乱され、今まで自分たちが尊重してきた律法すら守らない人たちが教会の中に入ってきた。語らずとも分かっていた礼拝の順序が、一つ一つ言葉をかけたり、新しい言葉によって新しい人を導きながら、その礼拝が今までのようには守れなくなってしまった。マタイが出会ったそのハードルの厳しさ、これは外の迫害、そして内側には新しい人たちを受け入れて新しいスタートを成した教会が出会った困難、今まで大切にしてきた様々な事柄がこれまでのようには守ることができなくなってしまった。当たり前のように清めをなしていた、安息日を守っていた、割礼を守っていた、これを守ってきた人たちが新しい異邦人に対して、奴らも清めを守り、安息日を守り、そして割礼をしなければならない、そう主張した人たちとぶつかる。マタイは外の敵、そして内側の困難の中でもう一度イエスが語った言葉、どこに私たちが寄り立つのか、教会の中が混乱しているとき、外には迫害があるときに、一体私たちは何に寄り頼んでいけばその道を歩むことができるのか。イエスの言葉、時にイエスの言葉の厳しさ、時に私たちを粉々に砕いてしまうのではないかと思われるような、そのイエスの言葉をもマタイは用いて、外の迫害とうちのこの混乱した様子からイエスと共に歩む歩み、どういうふうにすれば私たちは本当にイエスの御言葉を従って生きていくことができるのか、この三条の水訓の言葉の中にマタイはイエスが私たちに語ろうとした厳しさ、しかしその厳しさを知るがゆえに初めて本当に十字架のイエスの御跡を私たちもたどることができる、そのことを彼は私たちに伝えようとしていると思うのです。20節、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。律法学者やファリサイ派の人の義に勝っていなければ天国には入れない、救いがないということ。そしてこの後 冒頭に紹介したように、人を殺した者は裁きを受ける。しかし、兄弟に腹を立てる者は裁きを受け、バカという者は最高法位に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。これに始まり、6つ反対命題と呼ばれる聖書の箇所が語られていきます。律法ではこう命じられている。しかし私は言っておく。新しい律法としてこれまでの律法よりもはるかに厳しい言葉。もしその言葉をそのまま受け取るとすれば、誰一人として救われないという厳しい言葉がこの後並んでいます。イエスはある意味私たちにショックを与え、自らの力だけで律法を守り、そして律法を行うことで救われようとする人々に対して、それではあなたのもとには救いはない、自分の力で律法を守る。しかしイエスはその律法を守るために本当に大事な事柄を忘れている当時の人たち、そして私たちにかなり厳しい言葉で、そのままでは誰一人救われない、自らの力により頼んで律法を守ることで救われようとする人に対して、そのままではいけない、かなり無理な要求のような言葉を私たちに投げかけ、そして立ち返れ、悔い改めよという言葉はまさに私たちが自分の力をある意味捨てる、自分の力で神に近づき、自分だけが救われようとして神の律法を忠実に守るその力に対して、自らの無力さを知り砕かれよ、そしてその砕かれたところ、目の前には巨大なハードルが並ぶその中から初めて神の声をあなたも聞くだろう。砕かれ、厳しい言葉によって打ちひしがれたあなたが初めて神の言葉を聞くだろう。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためではなくて完成するためである。この言葉の締めくくりが一番今日の最後の聖書の箇所、7章の12節。6つの反対命題があり、そして様々な美しい言葉があった、その締めくくりとして7章の12節。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。6つのとても厳しい言葉、守ることができないような新しい、理解をイエスは投げかけ、しかしその最後の締めくくりが、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそが律法と預言者であると。今まであれだけ厳しい言葉、たくさんのハードルを投げかけたイエスが、しかし最後のまとめとして、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという、このたった2行ほどの言葉に律法と預言者を集約しています。もともとこの言葉は当時の人たちの、によく広まっていた言葉、この言葉の否定形を使った言葉、人にされたくないことは人にもするな、あなたが嫌なことを他人にしてはいけませんよと、これが律法のすべてです。 そういう、文献もあるように、人が嫌がること、人がしてほしくないことはしてはならないという、そういう否定の言葉、これが律法全体を表す。しかしイエスはそのことを否定の言葉ではなくて肯定的な言葉、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。イエスが何を語ろうとしているのか。五章の今日の当該の箇所で言えば、ファリサイ派の律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、義という言葉、そしてこの12節の7章の12節の少し前には、求めなさい、そうすれば与えられる、あなた方の誰がパンを欲しがる子供、自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか、悪いものでありながらも子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者である。五章の言葉、義に勝る、自分たちが律法や預言者の専門家であると主張していたこの人たちのその義に勝らなければならない。義という言葉、これはよく私が何度も紹介しますけれども、旧約聖書でツェダカという、施すとか分かち合うという言葉から来ていると考えられています。ですから求めよ、そして与えられる、パンを欲しがる人に石を与えない、本当に必要としている人が周りにいれば、神様は必要なもの、良いものをくださる、そのことを知ったあなた方は、周りで欠乏した人がいれば、求めている人がいれば、あなたが持っているものを分かち合いなさい、これこそが義である。律法学者やファリサイ派の人たちの義、彼らは学び、そしてその律法を厳格に守ることを義としていました。しかしそれを守れない人、もしくは救いから漏れたとされた異邦人や他の多くの人々に対して冷たい扱いもなしたようです。もちろん歴史的に見るといろんな見方ができますけれども、しかし聖書の中で描かれているファリサイ派の人たち、そして律法学者たち、マタイの教会を迫害した人たち、自分たちは救われ律法を守っている、でもあの人たちは違う。イエスが非難したのはまさにこの態度、自分たちは救われている、律法を完璧に行っていると自負していた止める青年に対して、持っているものを全部売り払って貧しい人に施しなさい。青年は悲しげな顔をして立ち去っていった。また三条の水訓の中では、自分を迫害する者のために祈れとも命じられました。イエスはあえて厳しい言葉で、自ら誇るすべての人々に対して、砕かれよ、 その救いの土台をもう一度見直しなさい。そして立法と預言者の神髄である神に与えられた大切な関係をあなたは本当に行っているか。人にしてもらいたいと思うことをあなたは何でも人にしているだろうか。厳しい言葉でマタイはそのイエスの言葉を三条の水訓の一番取っかかりのところそこに置きました。迫害の中で生き延びるため、そして教会の中が混乱する中でかなりショッキングな形でマタイはイエスのその厳しい言葉を冒頭に用い、また人々の前にある意味乱暴な形で投げかけていきます。しかしその根底には私たちが自らを誇り、当時の律法学者や預言者たちが陥ってしまっていた、自分たちは救われる、でもその救いに預かるために隣人との関係をないがしろにしていた、そのことに対する厳しい言葉。もちろん私自身もマタイによる福音書を読み、こう、ああ説教でこれをどう語るか、もう逃げられるものなら自分も逃げたいって、私もこの言葉でもし神から毎日語りかけられたら、多分もう身が少し細りましたけど、もっと細る、この言葉で毎日されたら多分一週間も持たないだろうと。しかしそれでもなおマタイはイエスの厳しい言葉をあえて並び立てる。私たち一人一人が自分の日常のその生活の中で、外に迫害、中に混乱がある、もしくはそれに並び立つような生き方をしているとすれば、かなりショッキングな方法だけれども、しかしあえてその厳しい言葉を自らの言葉として受け止めよう。そしてそこでもう一度私たちは砕かれなければ、そこから抜け出るためのイエスが示す本当の道、狭き門と表現されているその道を私たちが本当に見出すためには、自らがこの言葉によって砕かれる、厳しい言葉によって砕かれ、しかしその根底には砕かれた私たちがもう一度立ち直って、そして今日の祈りとして人にしてもらいたいと思うことを人にすることができる人間にさせてください。律法を守ることができない、預言者の足元にも及ばない、しかしあなたの御言葉に真剣に取り組み、その言葉に砕かれた私がそれでもなお生かされ、それでもなおあなたの御言葉に従って生きることができますように。今日から新しい生き方、今日からもう一度砕かれた私たちがこうして共に集い祈りを共にする中で、新しい一人として砕かれて神に本当に救いを求める求道者として、新しいものとして立て直される、律法と預言のその厳しい厳しい根幹の言葉の中で、私たちはもう一度鍛え直らせ、そしてまた そこから本当に人を尊重する温かさ、イエスが私たちに示した愛の言葉を手繰り寄せる、もしくはその言葉を自らのものとするその歩みを始めることができると思うのです。お祈りします。神様、マタイによる福音書の三条の水空に書かれている言葉は恐ろしく厳しい言葉が並べられています。この言葉をそのまままともに受け取り、自分の歩みに照らして考えたときに、まさに誰一人として天の国に入ることができる者はいない。それほどあなたの言葉は厳しく私たちに迫ってきます。しかしあなたはその言葉一言を残されたのではなく、その言葉を理解し、そして私たちがその言葉によって砕かれた後に、本当にあなたにより頼み、あなたに祈り求める中でのみ見出すことのできる道を備えてくださっていることを信じます。どうか私たちが言葉で、この言葉に砕かれ、しかしそこからさらにあなたと共に、あなたと本当の歩みをなす歩みを今日から再び始めることができますように、あなたがその道を守り導いてください。そして社会が混乱しているこの時、今こそあなたの言葉、優しい愛の言葉も、そして厳しい裁きの言葉も、それぞれを私たちが受け止め、噛み砕き、またその言葉によって砕かれながら、しかしあなたの御業を従っていくものとなさせてください。そのためどうかあなたが共に歩み、私たちを支え、守り、導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌の537番を歌います。
Thank you.
ぞお座りください。それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、今日も敬愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。ここに捧げます捧げ物、どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。
アーメン。アーメン。
今週誕生日を迎えられる方がおられますので覚えて祈りたいと思います。2月8日松本のり子さん、それから14日が和田博さんです。お祈りします。神様、敬愛する兄弟姉妹の誕生を覚えて祈りを合わせております。どうかあなたがお二人のその生涯をこれまで守り導かれたように、これからもあなたがしっかりと守り導いてください。特にその信仰の歩みがあなたの祝福とお守りのうちにありますように。松本のり子さん、和田博さんのお二人のその教会での歩みが祝福のうちにありますように。またそれぞれが成しておられます尊いご奉仕の上にあなたの祝福が満たされますように導いてください。このお祈りを集まりましたお一人一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。松本さん後ろにおられます。おめでとうございます。それから、和田博さん前におられます。おめでとうございます。以上です。
それでは修法に従いまして、牧会報告をさせていただきます。本日の礼拝後の集会はコーヒーアワーと CS 教師会がございます。コーヒーアワーには時間の許す方はできるだけお残りいただいて歓談をしていただきたいと思います。それから今週の集会ですけれども、奈良県の伝道会の教師会が9日の月曜日午後3時から東京会でございます。それから CS の雪山遊びが11日水曜日、函館山スキー場に出かけます。まだ行けると思いますので、皆さんの一度行ってみたいと言われる方は教会員の方もぜひ参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。それからひまわりグループの母の会が12日木曜日午前9時から、キリスト教基礎講座が14日土曜日の午前10時半からでございます。それから街道清掃日は14日土曜日、婦人会の方々、石田さん、伊藤さん、岡原さん、よろしくお願いいたします。 遠藤先生のご予定は12日木曜日の午後が面会日になっています。それから次週手術は高胆切第8手術で、遠藤先生の見救いに求められるものという題で説教していただきます。いろいろ役目に当たっている方はよろしくお願いいたします。で、礼拝後の集会に、広告にありますように、臨時総会が行います。この資料は本日ボックスに入れさせていただきました。で、もしもっと詳しい資料を読みたいという方がございましたら、受付にありますので、それを参考にしていただきたい、いただいたらと思いますので、よろしくお願いします。で、どうしても出席できないという方は、委任状を提出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから青年会の例会が臨時総会後に行います。集会行事の予定ですけれども、ピーターパンのお昼ご飯が2月20日金曜日午前11時30分から、それから総年会主催の夕べの集いが2月22日日曜日の夕方行われます。それから奈良県伝道会の婦人部の世界祈祷日のがございます。その詳細は後ろの掲示板に出てますので、もし、興味のある方は見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その他の集会行事の予定はお読みいただきまして、お知らせですけども、開放の98号が発行されました。これはボックスに入れてます。はい、小ボックスに入ってますので、よろしくお願いいたします。それから、クリスマスの献金ですけど、現在、そこに書いてありますように、76万5500円集まっております。予算の設定は80万ですので、もう少し足りませんので、よろしくお願いいたします。ちょっとまた時期が外れましたけど、もう少し、ですので、よろしくお願いいたします。じゃあ、先生、
裏の、定例役員会のことを補足しておきます。そこに、まあ、いろいろ、書いてありますが、6番のところ、副牧師伝道師翔平の可能性についてということで、1月、から、このことについて協議を始めております。まあ、人事のことというのはそのですね、この方誰々さんという名前を出しては今の時点では出せませんので、名前は、申し訳ないですけども、私にも聞かないでいただきたいんですけれども、その、今、ま、フルタイムではない形で、ま、副牧師それから伝道師、それぞれ1名ずつを、次年度に、ま、お迎えすることを一つの、方向性として今準備を進めて、おります。ですから、まあ、3月に、その面接をした後、改めて、まあ、役員会でももう一度審議をしますけれども、その方向で今、役員会は準備を、しているということを、少し皆さんにお知りおきいただき、でもじゃあ誰なんだと言われた時に答えられないんで、もう少しお待ちいただきたいと思いますけれども、3月の第2週に臨時役員会を開く予定になっておりますので、その、まあ、総会の時には、そのお名前はお出しできると思います。それで4月の、会計総会の時に皆さんに、審議をお分かりしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それから役員会報告として、1点追加していただきたいのは、ひまわりグループが、5名申し込みがありましたので、2009年度もひまわりグループを開催します。そのことが役員会で承認されましたので、ご報告に加えていただきたいと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティング、前後左右の方とよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは正英541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
人工車で戦争してます。
だってね、 だから、あんただけの話、さっき言うから、 教会がやることじゃないと、教会はなことやったらいいんですよ。私の中でね、これはやろうと思ったらね、本当やったら良いなって、俺これ落ちたらどうするやん。そんなことはね、なんでやらせるんや、こんなみんなで。そんなことやったらあかんって。1回でやれるんだよ。そんなね、だって全然無理だな。だってそうしたら、